今年は私はルカによる福音書を一つの一本の大きな木が貫いておりますけれども、そして枝葉がついておりますが、このルカによる福音書のさまざまな出来事を、そのような形でですね読んでみたいなと思いました。もちろん一本の大きな筋というのは、イエス様はキリストであり救い主であるということです。ですから今日も出てまいりますように、ダビデの子ということだけでイエス様がキリストである救い主であるということであれば、もうそれで終わりなんですけども、そうではなくて、いろいろな枝葉の中で何をルカは言おうとしたのか、またそれを私たち現代の我々がどのように受け取ることができるのか、そのことを考えてみたいと、まあ、私自身の課題としてですね読んでみたいなと思いました。で、一本の木の例えで見るわけでありますけれども、このようにしてイエス様がこのキリストであるという証明、今日のところでもすでに32節に出ておりますけれども、このイエスは偉大な人だ、糸高き方の子、あるいは父ダビデの王座と、こういうことだけでも十分にイエス様がキリストである救い主であるということを証明しようとすればできないことはないと思います。しかし聖書はそのことを言おうとしたんでしょうかと思いながら、これからの ルカによる福音書をですね読んでみたいと思いました。さて、11月の23日のことでありますけれども、テレビをつけておりましたら、韓国で大きな騒ぎがありました。もう私はとっくに過ぎたことでありますが、大学修学能力試験というのがありましてですね、それに、この試験会場に、学生たちが遅れないように、そして韓国の警察はご親切だと思いますが、パトカーやオートバイに乗せてくれてですね、学校に、私はこの会場に行きたいんですって言って遅れてしまいましたということで、警察官の方はもう一生懸命送ってくれました。まあ、ご親切だなと思います。で、そのテレビの中でですね、こんなことを言うのです、アナウンサーが。これで人生の道が決まるんだというんですね。ああ、なるほど。韓国ではですね、どこの大学に行ったか、それでもその人の人生がですね、大きく決められると。まあ、これも大変なことだなと。まあ、必死になるのはよくわからないではありません。ですからテレビに出てまいりました。多くの親が必死になってですね、お寺さんにお参りしてお祈りをしていました。あるいは、教会にも来てくださってお祈りしておりました。まあ、それはそれでしょう。人生の自分の息子が分かれ目でありますから、当然の願いであろうと思いました。さて、しかし、まあ、よくよく考えますとですね、人生というのは、まあ、受験以上の出来事が多く起こりますから、まあ、こんなことぐらいで騒いでたらという思いがいたしました。その時はもっと人間の力を超えたですね、この大きな力に頼る気持ちが出てくるでありましょう。受験どころではありません。さて、聖書を読みますとですね、歴史の大きな分かれ目とか、あるいは出来事が起こりますときに主の使いが出てまいります。なぜこのような主の使いが言うのかなと思いましたら、よくよく考えればそうだ、ぼんやりしている我々人間にですね、さて、しっかり注意をしておきなさい、さ、目を凝らして見ていなさい、眠らないでちゃんと起きて見ておきなさいというわけでありましょう。ぼんやり過ごさないようにという、まあ、その忠告でもありました。さて、今日はの聖書箇所は、まあ、皆様は何を注目しておられるでしょうか。今日の聖書の箇所で6ヶ月目だ、そして天使ガブリエルが出てきた、ナザレの町だ、ガリラヤの町、ダビデの家のヨセフ、イーナ漬けだ、いろいろなところに言葉がですね出てまいりますので、 まあ、どれを中心に何を読んでいこうかなと、見ていこうかなと思われたことだろうと思います。今日の聖書の箇所では、ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女ですね。乙女であります。メシアはダビデの子から生まれるということであれば、もうこの一行で事足りるわけでありますが、その最後のところで、その言い名付けである乙女という登場がするのであります。むしろダビデの子ということであれば、イザヤ書にも出てきますし、エゼキエル書にも出てまいりますから、もちろん新約聖書のマタイの1章、9章、12章と出てまいりますので、それで十分でありましょう。しかもこの今日の聖書では、親類のエリサベトも出てまいりました。ああそうだ、イエス様とバプテスマのヨハネはそういう関係だったのだと、改めてですね、ちょっとその、まあ、親戚といえば親戚ですけれども、どういう会話を交わしたんでしょうね。ですから、こういうことも想像すれば、いろいろと面白い想像ができると思います。しかし、このエリサベトもですね、この36節で言うんですが、年を取っていたというんです。そして、しかもさらに、不妊の女だ。もう子供はできない、という、この決定でありました。しかし、そこに聖霊がをいただいて、神の技が、この成就して、バプテスマのヨハネを身ごもることになるのでございます。新約聖書を読んでおりますと、人間の誕生、今の我々はあまりにも科学的に、あるいはこの人間的な事柄にもう溢れておりますので、なんとこの人間の誕生がですね、神秘的な出来事であろうかと思います。しかしそれは、我々にこのような科学の世界に誕生しております我々でありますけれども、子供が生まれるというのはですね、本当に大きな喜びであり、また不安と同時に私たちのこの喜びがひとしおでございます。それでそういう流れの中で出てきますこの二つの出来事はですね、老人の夫妻に子供が与えられた、というわけです。どうでしょうか。そして乙女、女性から誕生した。今日の聖書の箇所のルカによる福音書は皆様ご存知でしょう。コロサイ書の4章14節に出てまいりますが、これを書いたルカという人は医者でありました。医者でありながら老人の夫妻に子供が与えられる。もうそれは頭の中ではもう絶対生まれない。人間の知恵で言えばもうダメだ。しかし、旧約聖書にもございます。聖書はですね、そういうものを全部打ち消していくわけであります。乙女の女性から、マリアから、男の子が誕生する。まあ、そんなことはもう絶対にありえない。これが現代の我々の知識でありましょう。しかし、まあ私たちは、そのようなことが聖書に書かれておりますけれども、私たちは、こうやって信仰者としてですね、クリスチャンとして存在しているわけであります。ですから、そのような出来事を信じておかなければ、クリスチャンになれない、ということのテストがあったんでしょうか。それは何もありません。この前、七月、さんが信仰告白されて、修法に書かれておりますようにです。あなたはこの症状交代や様々な出来事を信じておかなければダメです。そういう試験があったわけでもございません。旧約聖書を見ますと、ご存知のように創世記16章、17章にですね、イシマエルの誕生のところが出てきたり、イサクの誕生が出てきます。そして、新約聖書になりますと、バプテスマのヨハネ、そしてイエス様の誕生というところがございますが、これを分析した人が言うにはですね、これはまず最初に神のご指示であって、その神的な存在の出現によって誕生するという テーマがこのイシュマエルもイサクもバプテスマのヨハネもイエス様もこのそのように出てくるのです。で、主の使いがこう言った、神がこうおっしゃった、主の御使いがこう言った、天使ガブリエルがこう言ったというふうにしてですね、これから起こることをこのように御使いたちが指示してくれるわけです。そしてその男の子の誕生の告知が行われるわけでございます。そしてさらに親切にですね、子供が生まれれば私たちはさてこれから生まれる子供をどういう名前をつけようか一生懸命考えるでありましょう。そして、あ、そうだ、それじゃあこの子はもうこういう名前をつけようと、生まれる前からいろいろとこの議論したり、あるいは思い巡らして名前をつけるわけでございます。名前の命令がこの起こるわけであります。そしてその子が、生まれた男の子がどういうふうな将来を送るのか、我々現代で言えば、さてこの子がどのような女の子として、あるいは男の子として育っていくだろうかとこの祈るわけであります。そしてそのようなこの状況の中で、この神様の名前の由来が、どうしてそんなことがありましょうかとか、ザカリアも言いましたし、マリアもそうですし、ハガルもアブラハムも同じようにこの疑問を呈しました。しかし神様はですね、このような成就をしてくださったわけであります。さて、このようにして見てまいりますとですね、私たちはこのガブリエルが使わされてまいりましたけれども、その子をイエスと名付けなさい、今日の説教の題は名はイエスということでありますけれども、人間の計画、そういうものは一切この排除されて、そしてその子の将来がこのもう見つかりからこの暗示されるわけです。で、偉大な人になる、これは嬉しいことでありますが、どういう意味の偉大な人になるんでしょうか。糸高き方の子になる、どういう糸高き方の子となるんでしょうか。父ダビデの王座が与えられる、どういう王座なんでしょう、どういう権力を持っていくんでしょうか。ヤコブの家を支配する、治める、その支配は終わることがないというんですから、これはなんとまた大きな権力よ、力を持ったことになるんでしょう。で、その子供を聖書はイエスと名付けなさいと、それは神は救いである、イエホシア、ね、このイエスはこの神は救いであると、どういうことでありました。で、最後にこのエリサベトの場合もですね、この出てまいりましたように、もうイエス様が宿られる時にはもうもはや6ヶ月になっていると、まあ、半年違いの誕生になるわけでございますが、そしてマリアさんはエリサベトのところに行って、その時にその胎の子は喜んで踊りました。その子の が胎内で踊った、動いたということは、もうそれはすでに宿ったということの証拠でありましょう。先ほども申し上げましたように、このルカによる福音書を書いたのはこのルカという医者でありました。医者がこういうことを書いていくということは不思議なことでありますけれども、ルカはルカなりの視点でこのように私たちにこの奇跡を、聖霊の働きを伝えてくれるわけであります。私が今日の聖書の箇所をですね、まあ皆さん時々お遊びではありませんけれども、受胎告知というところをどういうふうに絵が描かれているのかなと見てまいりますとですね、面白い絵がいろいろと出てまいります。で、一つの面白い絵はですね、どういう絵であったかと、その著者の作者の画家の名前がわからないんでありますけれども、実はですね、幼子が十字架を担いでるんですね。あ、もうすでに幼子が十字架を担いで、いやそんな イメージでと思ったんですけれども、いや、それがわからないではありませんね。今から喜ぶ宿った男の子が、そして生まれてくる、その生まれてくるその子供がですね、十字架を背負っているというのは一体どういうことなんでしょう。喜びではありませんね。皆さんご存知のように、パウロはロマ書の一章の3節のところでですね、彼のイエス様の理解というのはどういう理解だったかということを見ますとですね、ロマ書の一章の3節4節に出てまいりますが、御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、これはもう私たちが今学んだ時のところの表現ですよね。パウロもですね、肉的によればイエス様はダビデの子孫だ、聖なる霊によれば死者の中から復活によって力ある神のことを定められたのです。この方が私たちの主イエス・キリストです。で、この聖書の箇所を読んで皆さんお気づきになりませんでしょうか。パウロの理解はですね、肉によればダビデの子孫から生まれた、あ、それでもうお召し上がと思ったかといえばそうではないんですね。聖なる霊によれば死者の中から復活によって力ある神のことを定められた。パウロはですね、死者の中から復活されたイエス、神の子、これが彼にとってはですね、この神の子イエス・キリストの誕生になるわけですね。で、これは何でもないように私ちょっと読んでたんですけども、今日このようにですね、このイエス様の誕生ということを見ましたときにですね、パウロは何でもないように思ったんじゃなくて、パウロにとってはですね、復活のイエス様が十字架にかけられて亡くなって死んで、そしてそのイエス様が復活されたというところからですね、このイエスがキリストである、だから誕生だけではもうダメなんですね、パウロにとっては。そうじゃなくて、復活されたイエス様が自分に声をかけてくださったというところの事実を、彼はですね、肉によればそれではない、聖霊によれば復活によって神のことを定められたイエス、このイエスがメシア、キリストなんだと彼は受け止めたわけです。それでさらに、私はパウロはですね、もちろんダマスコの途上のお話もありますけども、前にもお話しいたしましたが、もしパウロ先生に私が会うことになったらですね、パウロ先生、あなたは本当はイエス様をどのように、何を思ってキリストと信じたんですか。もちろん聖書に書いてありますから、そのロマ書にも書いてあるわけですから、それでいいんですけど、本当に心であなたはイエス様をキリストと信じて、そして何をもってイエス様からこの打ち砕かれたのですか。あなたがユダヤ教の教師として素晴らしい知識を持っておられたんですけども、どうしてその知識をクズのように思うようにね、その信仰に導かれたんですかと聞きたいところです。やっぱりそこでは結局彼が告白しておりますようにですね、この復活のイエス様ということになるでありましょう。その復活のイエス様がこのどういうふうに彼に呼びかけ、そして彼を生かしめたかということを、もう少し私たちは私たち自身のこととして受け止めなければならないと思っております。さて、そうやってこの復活のイエス様のことがパウロにおいて語られているわけでありますけれども、このルカのイエス様の誕生のことを読んでまいりますとですね、私はもう一度、いろいろと現代は、新約聖書学と言いましょうか、そういう本がもうたくさん出ておりますから、切れなく出ておりますので、いくつか本を開いてみました。新約神学であります。それじゃあ、今私はルカによる福音書の最初の、 イエス様の誕生のところを読んでおりますから、どういうふうに出てくるかなと思いましたらですね、皆さん、私が今持っている新約聖書学の本には、諸条降誕なんていう項目は最初何も出てこないんですよ。それは後の方の話ですね。最初にはダビデの子の子孫としてこのイエス様は生まれました。この肉的な姿の誕生を語っております。ですから新約聖書の聖書学的なところで本を開いてみますとですね、このような聖霊によってイエス様が身ごもられて生まれましたなんていうところは最初に何も出てこないんです。そんなことを最初に言ったらおそらくその聖書学者は笑われると思ってるんでしょうね。そういう一項目は何もなくして論説が続いていって、そしてまあイエス様の十字架復活ということが続いていくわけであります。そうやって読んでみますとですね、ああそうだ、パウロもそうだったかもしれませんけども、私たちが信仰に導かれるというのはこういうイエス様の聖霊によって身ごもったというところから始まるんじゃなくて、それはどうでもいいという意味じゃなくて、それは結局人間的に考えれば誰も信じられないわけです。我々の頭の中ではですね。ですからその信じられないことが通過していかなければいけないんですが、そこで信じられなかったら、まあおそらく多くの人はクリスチャンにならないわけです。バカなことを言ってるわ、牧師さんも一生懸命クリスマスの近い時にあの説教してと思って笑われて、この笑ってお帰りになるでありましょう。そうじゃないんです。やっぱりパウロがイエス様をと出会ったように、復活のイエス様と出会ったように、イエス様の十字架と復活があって、そしてイエス様の聖霊による身ごもるというのはもうそれは当たり前の話になっていくわけですね、私にとっては。ですからその諸条降誕だということを新約聖書学が最初に何も項目を挙げることができない、いや挙げちゃならない、挙げられない、それは十字架と復活までいかないと解けないという論説ではないでしょうか。ですから今日私はこのルカによる福音書を今年のイエス様の誕生をですね、黙想していきますときに、そうだ、イエス様の生涯は逆なんだ、十字架と復活と逆にずっと言って、そして聖霊によってイエス様は身ごもった、それはもう当然のことに私の頭の中ではこのなっていくわけでございます。皆様はいかがでしょうか。聖霊によってイエス様が誕生したということは、この十字架と復活を経なければ私たちは信じることができなかったわけでございます。そう考えておりますときに、たまたまあれですけども、まあ、私のバプテスマのことがこの前も申し上げましたようにですね、11月の17日でございます。で、このよくよく考えたらですね、皆さん、まあ大したことないな、やったと思いますが、60年経ったんですよね。で、山下先生、60年も経ってその程度ですかって言われると、もうそれでお手上げでありますけれどもですね、ふっと考えたらですね、あの高校生の時に導かれて、そして決心をして水の中に入って、そして皆様から喜びの声をいただいたこのことを思いますときですね、ふっとやっぱり、ああそうだ、当たり前の話じゃなくて、そのようにして準備されて一つ一つの出来事がですね、神様の導きだったということを、この本当に心からそう思いました。私が最初に教会に行ったのは、私の弟がですね、近くの小学校で、平尾伝道所ですね、まだ教会になっておりませんけれども、平尾伝道所の集会の始まりをですね、子どもたちにこうチラシを一生懸命配ったんでしょう。で、その中にこの英語のクラスがあります、教えますということも書いてあったのでしょう。私の弟がそのチラシをもらってですね、兄ちゃん、英語がタダで教えるような、行ってみなんねって言うわけですね。ああそうか、 それじゃあ行ってみようか。行きましたら、前にもお話しいたしましたように、小学生が数人いて、中学生がいて、高校生は私一人ですね。そしてミセス・カルペパはですね、その時初めてお会いしたわけでありますけれども、発音の練習ですね。もう、アワーとか、このアワー、なんかこう、喉に詰まるようなアを発音しなければならないんですね。もう私にとってはですね、アワーアであって、それ以外のアワーもう存在しないわけですから、ああ、もうこんな英語クラスはやめたと思って、そしたら、やめて帰ろうとしている時に、カルペッパ先生がですね、山下さん、この礼拝をやってるから日曜日いらっしゃいと、そう言われるともうこの行かないわけにもいかなくなっちゃってですね、それから礼拝に出始めまして、クリスチャンになったわけですね。ですからそうやってずっと考えてみますとですね、弟が何でチラシをもらって僕に渡したのか、それも奇跡的な話ですね。それを渡さなかったらもう私はここにもうすでに存在していないと言ってもいいと思っているわけでございます。そう考えていくとですね、何でもないようなことが、チラシ一枚が、あるいは何でもない言葉が、とんでもない奇跡的な御霊の働きの導きであったということを、この心から信じることができるようになりました。皆様も同じだと思います。なんでこんなところでと思った最初の出だしは、そんなものでしょう。何でも聖霊の働きとは信じられないようなことでありますけれども、今日の聖書の箇所のようにですね、御霊の働きによって皆様も導かれて今日ここに存在しておられるわけでございます。今年のクリスマスをですね、皆様信仰の準備はそういう聖霊の導きによって行われてきたということをもう一度出だしを感謝して、イエス様の降誕をお祝いしたいと思っております。それではお祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、今年のこのようにしてクリスマスを一歩一歩迎えようとしております。どうぞクリスチャンお一人お一人の信仰をもう一度さらにあなたの御霊によってお導きくださり、そして心からの感謝をあなたに捧げることができるクリスマスとして迎えることができますようにお導きをお願いいたします。さらにまだこれから導かれようとしている方々の上に、また神様が御霊を通してイエス様のお声を聞かしめてくださいますようにお願いをいたします。今日もこのようにして共に礼拝を守ることができましてありがとうございます。感謝してイエス様の御名によってこの感謝を捧げいたします。アーメン。